現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナー、今日もナミさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日はどんなテーマでお話しいただくんでしょうか。
はい、今日はですね、七夕の節句のお話をしたいと思います。
もうすぐですもんね。
そうですよね、もう早いですね。来週7月にね、もうあっという間でね、で1年半分終わりますね。あと数日でね、本当にあっという間ですけども、ね、今日はね、七夕のお話をしたいと思います。
はい、
まずね、皆さん七夕って、まあ、7月7日のね、あの日だっていう日付分かって見えると思うんですけども、
はい、
こんなね、梅雨の最中に星空なんか見えるんかいっていうね思ってる方ね、ええ、七夕の日はほぼ雨ですねって言われる方もね多いんですが、
そうですよ、織姫と彦星毎年会えないじゃんって思いますね。
そうなんですよね。でも実はこれね、7月7日って思ってると梅雨の真っ只中だなって思って見えるんですけど、
はい、
旧暦でね実は考えられたものだから、もともとは本当は8月の夏のね夜空に出るものが天の川ということで、旧暦でね8月の7日の日に七夕祭りをやられる地域も現在でも残ってますので、まあ、このあたりではね7月の7日にやるっていうことで、ちょっと梅雨空で星空は見えないよっていうことが多いね感じもしますけども、
じゃあ本当は梅雨明けした後なんですね。は
い、そうなんです。なので8月のね本当に初旬に本当に、まあ真っ暗なね、夏の空、夜空に見えるっていうのが通常の旧暦から見る天の川ですね。
うーん、星の観測会やったりしますもんね、夏だと。
そうですね、はい、通時期はないですもんね、そういうものも。
そうですよね、
通常夏休みになってから8月になってからがねやっぱり多いですもんね。
安心しました。
そうなんです。はい、で、この7月7日っていうのは、七夕っていうね、これね、7に夕方の夕って書いて、うん、なんで七夕って読むのっていう当て字なんですよね、これ。実は昔の方っていうのは七夕っていう方もね、お見えになったりして、これは七夕の行事やね、由来にちなんで、後からね、当て字として当てられたもので、笹の節句とかね、星祭りっていうふうに、覚えている方もお見えになるっていうこと。で実はこれ江戸時代から続く五節句の中の一つですよっていう、
はい、
行事ごととしても宮中行事としてもやられてきた歴史の古い行事でもあります。
あ、昔からあるんですね。
そうなんです。で実はね奈良時代に、遣唐使のね方が中国からねこの歴史の行事をお持ち帰りになったということで、うん、その時代から宮中行事として伝わって、宮中では歌を歌ったりお裁縫をねするっていうことの上達を願う星に祈るっていうことで、笹の葉にね、こう飾りを今つけるのがみんな主流でね、イメージとした笹飾りっていうと、はい、ああいうものをイメージされると思うんですけども、当時ではね今でも紙の原料となってる果樹の葉、カジっていうね、植物の葉っぱの裏に、和歌をしたためて書くっていうね、
はい、
カジの葉っていうのっては、裏側に白い産毛がいっぱい生えてる葉っぱで、はい、炭のね、糊が良かったっていうことで、その炭で、葉っぱの裏にこういろんなことを書いて、で、宮中行事としてやってるっていうことが伝承されてると。今でも京都のね、皇室の元関係だったっていう、冷泉家、冷えるに泉って書きますね、
はいはい、
冷泉家では古式ゆかしい七夕の歌会ということで、昔でいう亀甲伝、中国から 伝わってる亀甲伝っていう行事の習わしが今でも行われているというふうにされていますね。亀甲伝っていうのは、漢字で書くとね、恋願うの恋っていう字に、はい、甲は何ですかね、匠っていう字に、ね、似たようなに伝っていうね、これ意味が恋は願うで上達するで伝は祀るっていう意味があって、自分がそういう、裁縫だとかそういう文字を書いたりすることを、上達することを願うお祭りっていうね、そういう意味のある亀甲伝っていう行事が日本に伝わったというふうにされて言われています。で皆様ご存知の通り、織姫と彦星がね年に1回会える日ですよっていうふうに言われてるんですけども、
はい、
実はこれ星座星にまつわるね、お話の一つでして、天の川に輝くこと座のねベガっていうのが織姫ですよと、
はい、
それから鷲座のアルタイルが彦星ですと、
うん、
でこの2つの間をつなぐ白鳥座のデネブを結んだものが夏の大三角形といって代表する、ね、星座の中の一つなんですけど、
ええ、
織姫と彦星がその日に会えるというのは皆さんご存知、
はい、
でその間に実は白鳥座の、ね、星があるって、なんで鳥が間にいるのということで実はねこれにもねまた意味があって、
ね、
雨が降ってお水の傘が増えて天の川が渡れないっていう時があったと。でその時にその、カササギの鳥がね羽を伸ばして渡る橋の代わりに鳥が羽を伸ばしてあげたよっていう伝説がそのまま残ってて、夏の大三角形は白鳥座が間を取っているっていうふうに言われてますね。
素敵ですね、はい、橋渡しになってくれたんですね。
そうなんです。でそういう言い伝えが残っていると。で習い事とかそういうね昔で洋裁縫だとかそういうものの上達を願うお祭りであったと、もともとはされていると。で実はね今さっきもちょっとお話ししたんですけども、七夕ってねささの葉さらさらって歌ありますね。
ありますあります、
ね、はい、今ちょっと子供たちねあんまり知らない子もいるかもしれないんですけど、実は意味がよくわからずに歌っているっていうねことが、うん、例えばね軒場に揺れるって、軒場ってなんだっていうね、
はいはい、
軒場っていうのは軒の端って漢字で書くんですね、
はい、
っていうことで今の家は軒がないっていうね家もあるかもしれないんですけども、うん、軒場っていうのは縁側の軒の隅のところに笹の葉を飾るっていうことで、軒場に揺れるっていうのはその軒場っていうね軒の隅ですよっていう意味、
位置ですね、
位置ですね。それから王子様、はい、キラキラ金銀砂子、うん、砂子っていうのは砂に子供の子って書いて、金銀の金箔銀箔の粉粉末のようですよ、キラキラしてますよっていう意味の砂子です、
ええ、
で今度は2番五色の短冊私が書いたとつながりますね、
う
んうん、はい、五色の短冊って何ぞやと、
うん、
これ中国からの伝説が伝わったものですので、当然五色っていうのは陰陽五行の五色ですね。木火土金水の青赤黄白黒っていう五色のことです。
へ、色とりどりの短冊なわけじゃないんですね。
じゃないんですね。実はこれ五行、五行っていうのはもう前々からお話ししてますように、魔除けとかそれから縁起物の、ね、意味がありますので、五色の短冊に願い事を書きましょう、でお星様キラキラ空から見てますよっていう、うん、そういう意味の歌なんですね。
そうですか。
はい、で実はねそれが笹飾りの中にも いろんな飾りをつけるところにもね、はい、ちゃんと意味が散りばめられてて、まずね吹き流しっていうねこうなんていうんですかね、鯉のぼりでいう一番上のところでこうビャーっとね、細長くこういろんな色のやつがこう流れてますよね、
はい、
吹き流しっていうのは檻のね糸を表してるっていう風にも考えられてますけども、まあさっきも言ったように陰陽五行から の魔除けの意味もあるっていうことでね、それをまず吹き流しを作ると、
はい、
それから五色の短冊かけますね、
はい、
五色の青赤黄白黒の短冊 短冊にあのお願い事を書いてぶら下げましょうということで、ええ、短冊を飾ると、ええ、それから編み飾りってこうねハサミで切り込み入れて編みみたいにこうやって
作りました。
やりましたよね。
やりましたやりました、子供の頃。
そうです、あの編み飾りは、うん、あの魚を取る網の意味があって、ええ、あの大量ね大量とか豊作とか魚がたくさん取れますようにとかね、そういうあの意味があります、はい、それから折り鶴は長寿の意味がある。それから紙子って言って紙の人形を飾る、こう折ってね人形を飾るっていうのはあの裁縫の上達、着るものに困らないっていうような意味がそこにはあると。それからくずかごって言ってこうかごみたいなのを作ってねぶら下げるんですけど、物を粗末にしないようにっていう意味で、あの紙くずや何かねそのささかじを作った時に出た紙くずをそのあのくずかごの中に入れてあの飾るっていうことが一応そのささ飾りのあの飾り付けの意味合いなんですね。
知りませんでした。短冊飾ったら終わりでしたね、
はい、ねえ。なので保育園のあのね園の中であの七夕祭りをやるっていうと、はい、あのそういうものをねこう作ったりして、うん、よくあの先生たちがね飾ってたりとかするのもあの見ますけども、はい、あんまりあの意味が分からずに作ってたりとかね、うん、なんかあのこういうものはどういう意味があるのかっていうことまでなんかこう子どもと一緒にねあの作って教えながらやってくれるとねいいなと思いますけどね。
そうですね。はい、その短冊の色の中で黒ってあんまりないですもんね、
はい、ないですね。なので、まあ、黒っていうのはねあのそれを引用して、まあ、紫を使う場合もあるんでね、黒や紫の短冊の裏に、まあ、あの書いていただければねいいかなと思いますけどもね。
そうなんですか、
はい、七夕の日っていうのは実はこれね節句 の行事になるのであの食べるものこれを食べるといいですよっていう食べ物をご存知ですか？
いや知らないです。
七夕っていうのはおそうめんを食べる。
あ、そうめん飾るとこありますね。
そうなんですよね。そう、おそうめん飾るとこありますよね、おそうめんを食べるっていうのも七夕節句の、一つのね七夕そうめんっていうんですけど、あの意味があってもこれもね千年前からね続く行事食とされてます。
千年も。
そうなんです、歴史古いんですよね。で昔は、ま、中国から伝わった当時は、あの、作米って言って小麦粉でできたね、お菓子みたいなものが、こう、あの、なんていうんですかね、こう、布のね、あの、生地みたいに、こう、縦と横の線が編み込んであるような、こういうね、小麦粉のお菓子みたいなものが、もともとなんですけども、はい、それから、あの、70代に麦の、ちょうど今、麦収穫でね、あの、取れる時期ですので、麦餅っていうものを作ったりなんかするっていう由来から、おそうめんにね、あのなったんじゃないかとも言われてるんですけど、あの七夕の節句っていうのはあのおそうめんを食べるっていうのも習わしの一つとしてねあの今でも残ってて、まあ、小麦って夏にね取れて食べるもので体を冷やす作用が小麦っていうのはあるので、まあ、暑い時期ですのでねあのおそうめんなんかを食べて量を取るっていうことも一つ あるのかなっていうふうに思いますね。
あ、そうなんですか、は
い、それから全国的にもね七夕祭りっていうで大きくねイベントごとをやってる地域もたくさんありまして、はい、まあ、有名なとこで言うと青森のねねぶた祭り、あれも実は七夕行事の一つでね、あの七夕の夜に人型の人形に汚れを移して厄払いのようにあの川に流したっていう京都の風習が伝わったっていうのがあの始まりであると言われてるあのねぶた祭りで、ねぶたっていうのは眠気を払うっていう意味で、はい、ねぶたいってたまに言いませんかね。
ねぶたいって言います。
三河弁のねぶたいって言いません？
ねぶたい
って言いますね、はい、あの眠気を払うっていう意味 あのお祭りの名前がついてますけども、ねぶた祭りも七夕祭りの一つですね。
あ、そうですか。
それから仙台の七夕有名ですね、商店街で、はい、あの行われるもの。それから七夕人形といってあの長野の松本の方ではあの軒先にね七夕人形を吊るして子供の着物を着せて厄払いをするっていうような七夕の行事がね地域で残っているところも あります。
七夕人形ってどんなお人形なんですか？
私もね見たことないんですけど、結構小さなお人形か、まあ、紙で作ったものにちょっとこの布をかぶせたようなものじゃないかなっていうね。
あ、そうですか。
あの高山の方でもサルボボってちっちゃい人形服着てますよね、はい、なんかあんなようなイメージのものじゃないかなと思うんですけどね。またあのもね、あれならあの調べていただけると、ね、うん、出てくるかと思うんですけど、本当そうですね、私もちょっと見たことないんですけど、行事事としては地域でそういうものが残っていると、はい、それからあの京都の、ね、白峰神宮っていう白いに峰って書いて、 白峰神宮というところは、習い事の神様として実は有名で、であのこの、ね、時期に祭事を、ね、行われるということで、スポーツを、ね、やってる方、特に、ね、サッカーをやってる方はここへお参りに行かれるという方、ね、たまに聞きますね。
サッカーの神様なんですか？
蹴鞠が元々のそこのね、祭事としてありまして、で、元々サッカーやスポーツのね、関係の方たちがよくね、お参りに行かれるっていうのは、聞きますね。
へぇ、はい、七夕のお祭りというと、一宮や安城の七夕祭りを思い浮かべますが、また違うんですね。
まあでも、元々のその、地元で有名な、安城や一宮でも、始まりはね、そういうところから来てて、それが町の行事ごとやイベントごとみたいにちょっとね大きく広まっているっていうことですね。
そうですか。奈美さんは毎年願い事を書くんですか？
自宅ではねもう子供が大きくなってからやらなくなりましたけど、町へ出かけた先でね短冊がこう置いてあって、願い事書いてくださいっていうところがあると書きますね。
なんて書きますか？
願い事って言うと叶わないって言うんですけどね、だいたい家族のことや健康のことを書くことが多いですね。
それが何よりですもんね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、Gmail では nami.cd101101 です。@gmail.com までお問い合わせください。奈美さん、今日も素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。